サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして、今夜のゲストはですね、この後またお話ししますが、12月27日の日曜日になりますけども、防府市立小野小学校の方で微笑み作りコンサートということで、これ今年起こりました 7.21 災害、これを受けましてですね、みんなで元気を出そうと、一つの今年の区切りというところで企画をしているものでございまして、そこでこのコンサートに向けてですね、準備をご尽力いただいてます、微笑み作りコンサート実行委員会の田中聡さんに お越しいただいてですね、まずは実はボランティアにご自身入られたということで、実際生々しいんだけど、でもいざという時は皆さん助け合うんだねという話もしておりましたが、ちょっと今の曲の間にもちょっとお話しとったんですが、結構市外の方がすぐ入ってきちゃったということですよね。
そう
です。駆けつけてくださったと。
はい。
防府市の男は何やっとんだと。奥さんから厳しい、お言葉がありましたけど、はい、ただ重機をお使いになられてたんですよね。
はい。
それも、ものすごく災害、復旧にはものすごい大きいなと。人がこう手でやるよりは、やっぱり重機が入るところは重機で、はい、ただ、重機って皆さん免許持ってるわけじゃないので、すごくありがたいボランティアだなというふうにちょっと思いますね。はい。ということで、実は微笑み作りコンサートということで、7月21日の災害を受けまして、繰り返しになりますが、12月の27日日曜日、防府市立小野小学校の体育館で、行われる、まさにこれ被災地のど真ん中でこれ、やることになるんですが、このコンサートに、先ほどボランティアで入られたということなんですが、この関わられることになったその、いきさつというか、ボランティアで入られてるんですが、このコンサートになったという、その辺はどういうふうになってるんでしょうか。
このコンサートをですね、開催するにあたり、最初はですね、7月の22日に、
はい、
ちょうど広島でですね、和平会議っていうのがありまして、
はいはい、
でその時に、イラク人の、ザイナブさんという方と、
ザイナブさん、
はい、その方と、あとはその、トークショーということで、沖田隆さん、
はい、
ご夫婦が登壇されて、
はい、
ビオラをですね、非常にこう心を和やかにその演奏されたっていう、ことで、
はい、
でこれをじゃあ、なんか活かせんかなと思いまして、はい、でたまたま、うちの奥さんと、話してるのに、じゃあ、それとあとですね、たまたま、うちの奥さんの、お友達の、はい、お父さんがですね、ちょうどその災害で亡くなられて、で、このままなんとか、してあげなきゃいけないっていうことで、で、それでですね、沖田さんに一応頼んだら、快くですね、引き受けてくださって、で、最初はもうコンサートのみをですね、
はい、
何度か開催して、はい、終わりみたいな形でって思えたんですよ。
はい、
で、そうするうちにボランティア活動で、知り合った方に打診してみたら、
はい、
いろいろな方面から、ご協力いただいて、はい、こういう形のその微笑み作りコンサートを開催できるようになりました。
はい、これ正式には防府市鯖川流域豪雨災害頑張ろう防府、微笑み作りコンサートということで、今ちょっとチラシを私いただいておりますが、ちょっと読んでみますと、7月21日の鯖川流域での集中豪雨による土石流の発生で14名の尊い命が奪われ、地域や家族の愛した家屋が被害に遭い心を痛みました。まだまだ復興には長い年月が必要とするでしょうが、防府市民全体もこの度の災害を機に自然環境への思いやり、本質的な復旧復興を願い、亡くなられた方へ追悼、被災地への皆さんの激励、そして、慰霊碑建立と7865名のボランティア参加者への方々への感謝と仮定、そして地域発展のためにということで、そういうことを考えて、このコンサートを実施しますということがこのチラシに書いております。 まあ、でも、これコンサートはまあ、この、沖田さん来ていただいてビオラをずっとされておられるんですか。
はい、
は
い、で、まあ、沖田さんビオラをですね、なぜビオラかって、はい、この前のちょっと、なぜビオラなんですかって聞いたんですよ。
はいはい、
で通常、私たちって言うとバイオリン。
あ、そうですね、バイオリンは、まあ、はい、一般的によく聞きますよね。
そうなんですよね。でバイオリンは通常は聞くんですけど、うん、なぜビオラなんですかって聞いたんですよ。
はい、
で沖田さんがですね、たまたま沖田さん高校時代は、まあ、野球部をされていて、うん、でいきなり、まあ、音楽の道へっていう、
はい
はい、で、まあ、ある、まあ、指導者の方に尋ねたら、
はい、
楽器の中で一番その、まあまあ、簡単と言いますか、なんとかこう人にその使ってもらえるような楽器はあるんですかって聞かれたらしいんですよ。でもうあとバイオリンとかもすごい人数が多いらしいん
ですね。おられますね、はい、
でただビオラは、うん、あんまりその人が扱う方がですね、おられないって聞いたんですよ、
は
い、でじゃあまあ、ビオラをじゃあやろうっていうことで、
うん、
で、まあ、一心不乱になんかこう
勉強されて、は
あ、でそれで、まあ、ビオラで全く今まで弾いたこともないっていう方なんですね、
はい、
でそれで音楽の大学、
はい、
東京音楽大学にですね、はい、まあ、ビオラ科でなんか受験されたらしいんですよ、
はい、
で、まあ、ビオラっていうのは本当数少ないらしいんですよね。で、まあ、たまたまその、まあ、受験になんか受かられてビオラで
これたまたまだけど東京音大ですよね、
はい、そうなんですよ。
音楽関係ではまあ東大ですよね、はい、すごいですね、
それで
は、
はい、理由を聞いてよかったなと思ってですね、たまたま本当ビオラっていう人がその全くおられなかった、
うん、
でそのまあ東京音楽大学の、まあ、先生がですね、
うん、
で沖田君、まあ、とにかくビオラで頑張ってくれた
ね、頑張ってくれたね、は
あ、ですんなりそのまあビオラ科っていうのに入れたらしいんですよ。
やっぱり、はあ、まあ、才能って言葉で使っちゃいけないけど、やっぱりできる方だったんですかね。
いや、それが本人曰くですね、うん、全くまあ、その音楽っていうことに対して、うん、今までその、まあ、ずっと野球部でしたんで、
はい、
まあ、考えてなかったらしいんですよ
、なるほど。
でいきなりなんかね、頭の中にその音楽っていうのがこう、
はい、
パンとこう、まあ、見えて
見えた、
はい、
は
あ、で急に音楽大学に行って、まあ、奥田さんのお父さんと、
ね、まあ、
話し合われたみたいですね。
その後もドイツ国立デトモルト音楽、これ海外ですね、
問
題行かれたり、はい、でその後はその同じドルトムント市立フィルハーモニーオーケストラ在籍、
はい、
でそのいろいろ経ながら、大阪フィルハーモニー交響楽団のトップ演奏も務められるわけですよね、はい、まあ、数多くの、まあ、こういろんな経験されて、まあ、相当だそう、うまいというかプロ
ですよ、ね、まあ、そうですね。
そういう方がいや、いいですよって言って行きましょうというふうに言っていただくと非常に嬉しいですね、
そうです。で、まあ、この方はですね、一応まあ、広島でもですね、いろいろ、まあ、社会福祉、広島県の社会福祉協議会と、
はい、
まあ、広島市の社会福祉協議会の方たちと、まあ、タイアップしてですね、
はい、
いろいろボランティア活動の一環で、まあ、いろいろ市民音楽祭とかっていうところですね、演奏されてるみたいですね。
なるほどね。でこの高橋さんとその千春さんですか。
はい、千春さん、
はいはい、この方は一緒にこう、ここにコンサート書いておられ
る。千春さんもですね、
はい、
一応、音楽大学。
あ、そうですか、
はい、
はあ、こちらはピアノかな、どちらですか。
ピアノですね、はい、
ピアノですか。
ピアノです、はい、
はあ、ということはビオラとピアノの
こう、そうですね、
はい、共演といいますか、
共演です、
ね、 聞けるわけですね。まあ、まあ、追悼というところもあり、あの、ビオラの音がこの小野地区にこう響き渡るというのもなんとも、
はい。
うん、心にこう、そうですね、うん、なんか残るような感じになりますよね。はい。
マモルくんインフォメーション。
バカな俺。
マモルくんインフォメーション。
マモルくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。
はい、皆さんこんばんは、河川管理課の今津です。今日のマモルくんインフォメーションは、サバ川で行われている、河川内工事についてのお知らせです。河川の工事は、まあ、通常河川管理者、サバ川で言いますと、国土交通省になりますが、河川管理者が行う工事が、まあ、ほとんど、になるんですが、河川管理者以外の方が、許可を受けて実施する河川の工事もあります。現在新橋より1キロ下流の、小曽原千崎において河川管理者以外、具体的には山口県工業用水道事務所さんになりますが、が、河川の工事を行っております。この付近の川底には工業用水を取水するための鯖川から水を取るための、集水管が、埋められております。この、集水管には細かい穴がたくさん開いていまして、その穴から鯖川の水を、取っているわけなんですけども、長年、この、取水によりまして、目の細かい砂が管の中に、堆積してしまいます。でこれを、取り除く必要が、当然ありますが、その工事を今、山口県工業用水道事務所さんがやっておられます。現在、河川内の作業がしやすいように下流の佐野関のゲートを上げて水を少なくし、集水管内に鯖川の水が流れ込まないように、締め切り工事などを、やっております。この工事は山口県鯖川工業用水道事務所が定期的に実施をしておりまして、前回は平成12年に行っているということで、今回は約9年ぶりの実施となりました。先ほども申しましたけども、この工事によりまして佐野関のゲートを上げております。いつも満々と水をたたえてますけども、そこが今佐野関のゲートを上げている関係で水が溜まっていない状況になっております。普段なかなか、見ることができない光景となっていますので、ぜひご覧ください。私が行った時は魚を狙っているんだと思うんですけども、シロサギなど、鳥がたくさん詰まっておりました。ぜひ一度、足を運んでみてください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時41分を回っているところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のゲストはですね、12月27日日曜日に甲府市立小野小学校体育館で、これ午後1時からなんですが、行われる予定になってます。微笑み作りコンサート、甲府市サバガ流域豪雨災害頑張ろう甲府ということで、微笑み作りコンサート、まあ、その準備をされておられます微笑み作りコンサート実行委員会、田中聡さんに、お越しいただいて、先ほどコンサートでね、ビオラの演奏をしていただく沖田さん、あるいは、まあ、これ沖田というところがあのダブル沖田なんですが、あの美しいビオラの音色、そしてピアノの奏でる音を、まあ、聞くことができるという話を伺ってまいりましたが、これ当日は、あのお二人の沖田さん の、 そのビオラとピアノ、そしてトークもあるということですね。トークコンサートですね。はい、それとあと、島田紀明さんですね。これ金光保育園の園長先生でいらっしゃいますが、はい、と、コーラス隊のコラボレーション、これはなんかどんな感じのものなんですかね。これ島田先生が歌われる、
はい、そうですね。一応沖田さんがですね、作詞作曲された、はい、伝えよう、伝えよう、笑顔と心、
はい、
であとですね、あなたに会えてよかったっていう、はい、 音楽があるんですけど、はい、まあ、曲があるんですけど、その曲をあの島田のりあき先生と、まあ、コーラス隊の皆さんが、
はい、
まあ、共同で、まあ、歌われると。
はあ、はい、いいですね。あの島田先生って私歌ってるとこは聞いたことがない、お聞きしたことないんですが、結構声がいいという噂を聞いておりますが、すね、はあ、これ聞けるわけですね、当日。
そうです、
はい。それとあの地元の小野小学生の皆さん、これ吹奏楽部の方と小野中学校の、はい、学唱のこれ演奏があって、
そうです、はい、
ハーモニカ演奏はあのこの番組でも一度演奏していただきました高校生の石川さん来ていただいてですね、はい、生のこれ、ハーモニカ演奏ということで、これ子どもたちも協力してくださるんですね。
そうですね、はい。で、まあ、小学生の方、まあ、当時ですね、まあ、計画しておったように、あの3年生4年生5年生6年生の21名がですね、
はい、
あの当日、まあ、あの今はあの頑張ってですね練習されてます。はい、はい、
楽しみですね。まあ、あの地元の、まあ、本当は被災された被災者なんだけど、まあ、地元の小野小小野中の子どもたちも頑張って、
はい、
あの手伝っていただけるということで非常に嬉しいですね。はい、で、あのちょっと詳しくこのコンサートの、あの模様というか、あのプログラムをご紹介しますと、12月の27日日曜日になります。場所が豊富市立小野小学校体育館、これは豊富市の、大技並みになりますが、会場が午後1時ということで、開演が1時半から、会場が1時で、開演が午後1時半から4時半までということになっております。で、一応協賛金としてですね、あの、まあ、これはあの、先ほどの、まあ、あの、慰霊費等も含めての話ですが、まあ、皆さんにちょっとね、あの、協賛していただくお金ということで、1000円をいただければ、ご頂戴すればというふうに思っております。で、一応前売りチケットはまだあるんですが、
はい。
はい、
あと、残りがですね、40枚。
40枚。
はい。
当日も一応 OK、飛び入りも。
当日 OK ですよ。
あ、そうですか。はい、一応あの駐車場もあのあるということで、当日係員に指示に従ってください、はい、ということですが、この前売りチケットを欲しいという方がもしおられたらどうすればよろしいですかね。
私のですね、電話番号が、はい、書いてあるんですけど、はい、ゼロハスさんを、いいですか。
はい。
ゼロハスさんを29-0577。
はい。これ、田中さんの、はい、ご自宅、
ご自宅です。
あ、ご自宅ですか。はい、電話番号お間違いない気を、ポエミ作り、コンサート実行委員会の今日ゲストの田中さんの、まあ、ご自宅になりますが、0835-29-0577、29-0577、あと40枚ほどということですが、前売りチケットをご用意しております。もし、いいよという方はですね、ぜひ、ご連絡いただければと思いますし、当日、飛び入りでも、歓迎いたしますというか、ぜひ、お越しいただければということで、美しいビオラ、ピアノ、そしてハーモニカ、そして子供たちの声と合わせて、島田先生の、歌とコーラス隊のコラボレーションということが実現しております。当日は手話通訳も交えながらやりますので、聴覚障害者の方も大丈夫ですね、ということになっております。ぜひ皆さんお越しいただければと思います。サバガ物語お届けしております。時刻は7時まもなく50分になるところです。今日のサバガ物語はですね、まあ、師走もう押して待ってまいりましたけども、12月の27日ですね、に行われます。豊富作りコンサート、これは 7.21、今年の7月21日に豊富地域を襲いました、豊富市鯖川流域豪雨災害、に、まあ、関係してですね、まあ、頑張ろう豊富ということで、地元の、まあ、小野地区でもう会場にですね、豊富作りコンサートすることによって、まあ、私たちもそうですし、地元の方にも、まあ、次の年への元気をお互いに、作ろうという、まあ、エールもお互いに送ろうといった、まあ、イベントになっております。で、先ほどもちょっと申しましたが、繰り返しになりますが、12月27日豊富市立小野小学校体育館、会場が午後1時、開演が午後1時半から4時、1時半からスタートしまして4時半までということです。ビオラの演奏、ピアノの演奏、コーラス、そして子どもたちも合唱してくれます。そしてハーモニカの演奏もございます。ぜひ小野小学校の方へお越しいただければと思いますが、まだまだね、こういう、まあ、コンサートをするとは言いながら、地元はまだまだなかなか大変そうですね。
そうですね。
なんかあの先ほどちょっとお話を伺ったんですが、子供たちもなんか雨が降るとちょっとまだ、はい、まあ、これあのトラウマというんですが、ちょっとまだ残って
そうらしいですね、はい、話聞きますと、まあ、やはりあの小さいお子さんなんですけど、うん、やっぱりあの、まあ、ちょっとでも今雨降ると、
はい、
もうあの雨の音だけで、
はい、
すごくもうやらきなんか、うん、まあ、晩に起きられて、
うん、
泣いて、
うん、
まあ、本当の怖い、
まあ、当日本当に怖い思いをされたんでしょうね。でまたその、まあ、子どもさんもそうだし大人の方もね、まあ、まだまだ、まあ、復旧復興半ばというところで、はい、またこれからもちょっと長い、ね、あの時間かかるかもしれませんが、まあ、あのいろんなイベントをされるお地域なんだけど、この、まあ、災害でちょっと中断中止とか、はい、たくさんあって、あの子どもたち大人もなかなかこういうふうにちょっと、ね、あのコンサート等を含めてあのちょっとイベントをすることができなかったというのがありますから、はい、まあ、地元の方に一つ、ちょっとこのコンサートでですね、
すね
あのちょっと、まあ、心を癒しといただけませんが、まあ、次への活力というか、はい、つないでいただいて、また我々も、地元の方と交流させてもらえればなというふうに思っております。まだまだ準備ありますね。
ええ、まだあと、
いっぱい残ってます。
ええ、残ってますよ。
ですね。師走ですし、まあ、寒くなりました。お体だけは大切にしていただいて、はい、まだ27日に、また、はい、あっち行ったらこっち行ったりされると思いますが、
はい、ありがとうございます。
ぜひ、コンサート成功、私もこれ当然、当日に参りますが、成功させたいな、と思っております。はい、今夜はですね、この、微笑み作りコンサートの実行委員会で、準備に今、汗を流されております。田中聡さんにお越しいただきました。今夜はどうもお忙しいところ、ありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。
今津課長も、
はい、
寒い中、寒いのが苦手な課長さんです。です、
はい、
はい、あったかくして、
はい、
お帰りください。
そうですね、
風邪ひかないように。今日は最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、お相手、豊富防災ネットワーク推進会議、田元浩司でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さよなら。
さよなら。
サバガー物語。この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。